高山俊吉気分青信号。
こんにちは。認知機能検査の謎というんでしょうか、認知機能検査をめぐる疑問の話をしたいと思います。認知機能検査というのは皆さんも少しご存知だと思います。実際に試験を受けている方もいらっしゃると思うんですけれども、話には聞いておられるんじゃないかと思います。75歳以上の免許更新時には義務付けられている認知機能検査というのがある。また高齢者講習もあります。このことを中心にお話をしますけれども、全体の仕組みからお話をしますと、70歳以上のになりますと免許を更新する際には全員高齢者講習の受講が義務付けられています。安全運転の基本を講義で聞く、座学ですね、講義で聞く、それから運転適性検査を受ける、これは機械を使って視野が狭くなっていないかどうかとか、反射神経がちゃんとあるかどうかとか、そういうことを調べる運転適性検査が行われます。そして実車指導がありますね。でこういうことが行われるのですけれども、これは試験ではなくて、そのチェックを受けるということで、受講すれば免許は更新できるという、そういうシステムです。さてこれが75歳以上になるとどうなるかというと、それまでとは違う、つまり後期高齢者の対応というのがありまして、それは認知機能検査、先ほど話をしたその検査が、これが義務付けられて、でここで点数が高い、一定程度取れてるか取れてないかということで対処対応が変わってきます。点数が低いと認知症の恐れがあるというふうに判断されて、そして臨時適性検査という、専門医の診断を受けるか、あるいはその医師の診断書を提出するか、そういうことが求められます。でこれは13年前になりますか、2009年から後期高齢者に義務付けられまして、そしてその内容もその後強化されましたね。で、今年から75歳以上で、過去3年に一定の道路交通法違反、犯すと危険だという、そういう道路交通法違反を選びまして、その違反歴が一つでもあると運転技能検査というのを受けなければいけないことになりました。でこのどんな違反かというと、例えば信号無視だとか、あるいは速度超過だとか、違反が直ちに危険に直結をするというふうに考えられるものですね。これが一つでもあったとすると運転技能検査を受けなければいけない、そこで合格しないと免許が更新できないということに今なります。皆さんもご承知のように、高齢者の事故ということになると報道も大きくなされることがありますし、高齢者の運転能力の低下ということが、そういう事故のたびに報道されます。高齢者の事故また起きたかというようなことがよく言われます。でしかし実は他の時にもお話をしましたけれども、交通事故全体に占める、高齢ドライバーの割合というのは、それは確かに増えてるんですけれども、それは高齢者が増えてますから、ある意味当然増えるということに統計的にはなります。免許を持っている人の中に高齢者がどんどん割合的に増えていきますと、平均的に事故を起こしても高齢者の事故が増えるということに、統計的にはなるわけですね。で交通事故の件数全体はこの間 大きく減少する傾向にあることはご承知かと思います。つまり高齢ドライバーの事故件数そのものは増えていない、むしろ減っている。で、事故を起こすのはやはり活動的な、社会的に活動的な年齢世代に多いのですね。で、何か高齢者による事故、高齢ドライバーの事故が高齢事故の中でかなり多くを占めているというふうにこう考えるのは一種の誤解でもあります。高齢ドライバー危険論といいますか、それが少しこの暴走しているといいますかね、極端化した形で論に印象付けられているところがあるのではないかという気がちょっとします。話が横にされましたけれども、さて先ほど話をしたように70歳になると高齢者講習を受けることが義務付けられる。しかしこれは免許は更新される、受ければ更新される。75歳になると一定の違反歴があれば運転技能検査を受けなければいけないし、違反歴がなければ、もう極論するとペーパードライバーなどがみんなそうなるんですけれども、これは運転技能検査はいらなくて認知機能検査だけを受ければいいことになる。で、認知機能検査の結果、認知症の恐れがあるのかないのかということで分かれてきて、認知症の恐れがあるということになると、その大丈夫だという専門医の診断診察が必要にもなる、こういうことになります。で、もしその結果認知症のであるという判断が出ますと、そういう診断が出ますと免許は取り消しになる場合もあるし、そのことによって、車社会からは縁が切れるということになることもあるわけです。さて、ここで認知症という話が出てきました。認知症の検査ということも話をしました。認知症の検査というのはどういうことになるのかという話ですけれども、認知症になると、あるいは認知症の恐れがあるということと運転能力が低くなるということはどれだけの関連性があるのだろうか、そういう疑問が実はあります。当然のように認知症の恐れがあるとなると運転能力が落ちるということになるのか、それほど強い関係というのはないのか、どうなんだろうということです。当然そういうふうに認知症の恐れがあれば運転能力は低くなると、こういうふうに言われて、こういう検査システムなども作られているのですけれども、年齢とともに運転に必要な注意力だとか、あるいは判断力だとか、あるいは空間認識をする能力、あるいはもろもろの情報が入ってくるときにこれを処理する能力、判断とか反応とかの能力、そういうものが落ちてくる。確かに私自身も高齢者ですからよくわかりますけれども、能力落ちてくるんだろうなという感じはします。ただそれが交通事故を起こす原因にどのくらい強いファクターになるのかということですね。で、なぜこういうことに特に論及する触れるかと申しますと、実際に事故を起こした高齢者を調べてみると、その高齢者の中には認知症検査などを受けている人もいたりするわけです。で、そういう中で、認知症の恐れがないというふうに判断された人の中で事故を起こす例の方が認知度を示すテストの点数が低い人よりも高い人の方が、つまり認知症ということにはならない距離があるはずの人の方が事故を起こしている例が多かったりするんですね。というようなことがあるものですから、一体この認知症かどうかというところにこう全集中して 意識をそこに働かせて、それでさあこれだからあなたはもうダメなんだみたいな議論を単純に言うことができるんだろうか。高齢者の運転能力を考えるときに、私たちはどこまでこういう認知能力というようなことについての意識を働かせなければいけないか、働かせることが有力なのかということがもう一つきちんと分析されていないのではないかという気がして仕方がないのですね。なんとなくで議論をしてはいけない。なんとなくということで重要な運転能力に関する資格を論じてはいけないということがやはりあるような気がします。話が飛んでいって恐縮ですけれども、この認知症のテストの受験のための本というのを売ってます。なんて言ったらいいんでしょうかね、昔の言葉で言うとアンチョコですね。これを覚えておけば認知症テストは大丈夫ですよという本です。でそういうテストを受けると、でそこで訓練された結果いい点が取れるようになると認知症の恐れはないということになるんだとすると、一生懸命勉強したくもなるわけですけれど、そういう勉強によって、点が上がって、合格するということになると、認知症でなくなるということになるとすると、なんか話は変ではないか。認知症の判定というのはそんな訓練によって上げたり下げたりしてはいけないものであって、何もしない状況でその人の能力を判定するということにしなければ、その人の認知能力の客観的な判定はできないことになるんじゃないかという気もします。まあ、そういうアンチョコ本がたくさん売られているということで、そこで、いい点が取れるということになると、みんながああよかったということ、これはどこか何かずれてないか、どこか何か不合理ではないかという気が私はします。まあ、皮肉を込めた言い方をすれば、そういう受験勉強をして、そしてアンチョコ本を読んで、そして合格しようということを考える人というのは相当に、まあ、いわば強者であって認知症にはならないだろうと、こういう議論になるんだろうかなと、これは皮肉を込めて言っている言葉ですけれども、そんな気がするぐらいです。運転能力が乏しい、そういう人に車社会に自由にいさせることは良くないという議論をする以上は、その車社会に席を置くことを良しとする、あるいはいけないとする、そういう区別識別の基準をきちんと作る必要がある。曖昧な基準やいい加減な議論でやってはいけない。この当然、あまりにも当然な常識みたいなものがどうもこの認知の議論になった途端に曖昧なもので許されてしまっているという気がして、私は仕方がないですね。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。